はい、今日はマタイによる福音書7章ですね。7章の21から23までの短い箇所です。で、ここの中心にあることは神様の御心を行うということ、それが天の国に入るというわけだから、ここで御心とは何なのかということになりますね。これはですね、日本語だけが心っていうふうな言葉を使っているわけです。これは他の英語、ドイツ語、フランス語、みんなですね、意志という言葉なんです。ギリシャ語も。日本語には意志という言葉があるにもかかわらずですね、伝統的にというかですね、心というふうな訳語にしているから、どっか情緒的な、感情的なニュアンスで受け取ることになってしまったんですね。それで、身胸と言ったりしますね。身胸、身心。でも本当は意志、英語で言えばウィルです。はっきりしてるんですね。ドイツ語でビレンって言いますけれども。神様のご意志を行うということであって、神様のご意志とは何なのかということをまずやはり私たちは思う必要があるわけですですね。マタイの7の21から23というその箇所なんですけど、今もちょっと言われたようにですね、ご意志、御心を行わなかったら神の国に入れないぞと、掘り出すっていうふうなことだけを見たら、なんかとても厳しくて、あんまり読みたくないとかいうふうにですね、思うことがありますが、それも一つはですね、この御心、ここでご意志とは一体何なのか、なんとなく漠然と神様お心っていうような感じで捉えてるからですね。意志っていうのは理性的なもんですね。お心って言ったら感情的なもんです。どうして日本語はこういうふうに感情的な訳語を選んでしまったのか、ということになりますね。とっても大事な言葉なのに。仮に読んでみますと、But only he who does the will of my father, who is in him, と。わけですね。Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my father, who is in him. Will of my father. 天にいる神様のご意志を行うもの。これみんな will で訳しているわけですからね。heart だなんて一つの訳もない。何十種類、四十種類ぐらいありますけれども、heart of the God なんて訳は一つもないんですよ。ところが心って言ったらまず、英語ではハートが思い出すはずですね。そのぐらい、そういう意味でどうしてもですね、正確にこの意味を汲み取ろうと思ったら、それで説明したり書いたりする人は言語が必要になってくるわけです。それで少なくとも英語、ドイツ語とかフランス語とか必要になってきてしまうんですね。それでなかったら、こういうふうになんか神様お心のまま行うんだっていうふうになると、とてもじゃないと。心なんて神様は普通の意味で怒ったり腹立ったり妬んだり絶対しないわけですよ。完全な平安。そんな完全な平安なんかできるのかなんて思ってしまうわけですね。キリストを40年、50年信じてっても、私も50年近くもなっても、何か悪いことを言われたら何となく心波だったりするっていうこと、それはあることですよね。そんなこと何もないなんていうことはないわけ。でもまあ、時期に立ち直れと。いうことであんまり感じなくなるということはあるわけですね。当然むしろ逆に言われて、まあ、これも鍛錬だと思ってある意味では、まあ、喜んで受け取るということさえできるようになると。だけど言われたすぐの時はなんかこう嫌な感じがしたりするということは今でもあるわけですね。そういうことだんだんそういうことは少なくなってくるということは確かなことですね。そういうふうに、神様のお心なんて言ったら心は絶えず動いたり感情があったりいろいろですから、そういうことを連想してしまうわけです。意志というのは違うわけですよね。そして神様のご意志って何に現れているのか、神様のご意志っていうものがはっきり現れて書かれたものがこの聖書なわけです。神の言葉は神のご意志から出た言葉です。時代によっても状態によっても決して変わらない神様のご意志というものがあるわけです。千年経っても変わらない。二千年経っても変わらない意志があるわけですね。はっきりした。 言い方、まあ、ご計画も意思です。大いなる宇宙全体に関わる神様の大きなご意思、ご計画、計画は意思によってなるわけですからね。そういうふうなことが書いてあるのが聖書であって、そしてはるかな旧約聖書からずっと神様のご意思がはっきりと非常に大事なこととして書かれている内容は一体何なのか。旧約聖書から、それは神様があの闇の中で光あれって言ったんですよね。闇とこれ荒れ果てた空虚なという意味、本来あるんですね。今の日本語新しい訳で混沌と訳したんですけど、ちょっと意味が不十分になります。英語ではケイオスって言いますね。日本語でカオスと言ったりしますが、そういう訳ほんの一つや二つはあったんです、英語訳だけど。本来の意味は二つの言葉ですね。あの混沌と訳された、両方とも空虚、あれ荒れ果てた、荒涼とした。そういうただ中に光ありと言ったら光がある。その光を与えようとする。光を創造する。これ神様のご意志なわけです。ですね。もう一貫してそうなってる。そこで私たち人間もそのように神様のご意志に沿って作られたんだけれども、これも創世記から書いて、別の意志が働く。それがはるかに創世記からこの蛇という象徴的な存在で表されているんですね。その神様の良いご意志に逆らうような別の意志があると。で、人間に働きかけて神様のご意志からそらそうとするわけですですね。そういうふうに誰でもすぐに分かるのは人間の意思、これ分かりますよね。みんな分かるわけです。ここ行こう、遊ぼう、あの人いじめてやろう、あるいはあの人と一緒になろうとか、従っていこう、あるいは動物を飼おうとか、これ花を生けようとか、花を作ろう、農業をしよう、みんな意思でしていると、これはもうすぐに分かるけれども、ほとんどの日本人は残念なことに、それあらゆる人間の意思と別のですね、神様のご意思があるってことは全くわからないままになってきてるようです。これは世界的に見たらですね、本当に驚くべきことです。国民の 99% が目には見えない神様のご意思があるんだってこと、まあまあ分かってるのに、日本人は今でもですね、分かってない、ほとんど。だから狐でも狸でもですね、大きな山でもこれは神様と拝むという、それが堂々となされているということですね。それは2000年ほど前のローマ帝国の迫害の時代に書かれた貴重な文章があります。教文館から発行されたんですけど、価格も高くてほとんどの人はあんまり買えないと思いますが、私は書いたり説明したりするために、そういう責任ある文章はやっぱり買う必要があるから、そういうものを以前からできるだけ正確なものということでしてありますが、その時に、皇帝を神として敬えと、礼拝しようと命じられる。キリスト者、お前はクリスティアノス、クリスト者かと。だから女の人、ある女の人のことも詳しく書いてありますが、私はクリスティアノスです。それは英語になってクリスチャンというわけですね。私はクリスト者だと。お前はどうして皇帝を礼拝しないのかと。私は本当の神様のこと、キリスト様のことを示されたから、それだけは神様かと。で、私たちにとってはですね、その時代変わった。動物とか大きな木とかですね、今言ったような狐とか人間とか、そういうものの礼拝、本当の神様では決してありませんから、決して拝みませんと。そういうふうな裁判の時での問答が2000年前からあったわけです。今でも日本はそれしてるわけですね。でもヨーロッパや世界的な、これはイスラムもないですね。イスラムでも動物を拝んだり、人間を拝むとこれは決してないわけです。世界的に見ても。それは日本でおったらわからないわけですね。そして日本は科学技術が非常に、あるいは経済的な力が強いと。だからそのことばかりが言われてですね、外国の人もそれから大きな道路を作ってくれたり、あるいは水道、ガス、そんなものを作ってくれて、建物を作って指導してくれると。 そういう方面ばっかり言うからですね、ほとんどあんまり言われないことです。でも一番人間のそんな根本にあってですね、目に見えないもの、何を一番大切なもので礼拝をするのかと、そういうことにかけてはもう本当に日本人はいくら学問があって頭が賢いとも不思議なほど知らないわけです。まあ、この点は私も非常に頭の良い人たちばっかりおるようなとこ行ったけど、そういうふうな人もこのことに関しては全く話題もならない、あったということですね。神様だなんておるはずがないではないかって笑い飛ばすという感じの人が圧倒的に多いということです。まあ、とにかくそういうことで、だから神様のご意志ということもわからない。そこで神様のご意志を書いてあるのが聖書である。そしてその聖書で一番中心にあるのはどういうことなのかというと、光があるという意志があったらいつでも光があるんだ。それを私たちも受け取ることができる、そのように作られている、これも神様のご意志なんです。そのためには何をするのか、それは一貫して言われていることですけど、例えばイザヤ書、内村鑑三も非常にこの一言で、あるいはスパージョンですね、1800年代の世界的な、現代でもインターネットでも最もたくさんその説教力が膨大な量が英語でですけど読めるっていうのは、これスパージョンだと言われてるんですね。膨大な量があるわけです。日本人の仲介なんて本当もそれかとミニチュアみたいな小さな小さなものでしかないぐらい、もうスケールが違うってこと初めて私も知ったんですけども、そのスパージョンも一番初めに若い時にひらめくのように強い印象を受けて、それで伝道者になるとしたのが、これは内村もよく言ってる、難しい言葉で行善というんですけども、仰ぎ見よ、それだけで救われるという、それは例えばイザヤ書、この言葉なんですけども、イザヤ書の45章の22、イザヤ書の45章の22です。1137ページです。イザヤ書45章の22、1137ページの左上にありますね。この言葉、これ神様のご意志としてはっきりここに示されている。もう2500年ほど、はるかの前から。ですね。だから、これ簡単なことなんです。神様のご意志を行うって言ったら、何かその難しいと、完全な愛をする、完全に制御する、勇気がある。どんなことも動かされない。そんな完全なことばっかり思い浮かべたらいけないわけなんですね。中心にある神のご意志っていうのはですね、人類を光を当ててそれを受け取ったらいいと。そのためには神様の方向転換、方向転換をするってことが神様の最大の意志なんです。そういうことができるようにしなさいと、そういうことをしなさいというのが、だからはいしますと、神様の方に向かって罪を犯しても犯しても方向転換をしたら神様のご意志にかなったことなんです。一番これ何が難しいかっていうことですね。私はまさにそれでキリスト教になったんです。神様のご意志とみんな思い浮かべるような愛の技、どんな回しでもお金をいっぱいあげる、正しい、病気の人はもうどこでも見舞いに行く、嘘は絶対言わない、絶対の正義、勇気を持って行動する、悪いことをしてる徹底して言うと、そんなこと私全然してないですよ。私がしたのはここにあるように全ての人に呼びかけられた神様の方、これ十字架だったんですね。一番の神様の愛の象徴が十字架で死んでくださった。それを仰ぎ見たら、私は今のこと本当に何も変わってないんです。救いを得られたと。 どんなに勉強しても勉強しても学生運動でいろいろいっぱい議論をしても議論をしても全く得られなかったことは、ただ簡単なこと、私を仰いで仰ぎよ仰ぎみよ、そうすれば救われる、この口語訳の訳はそうですね、私を仰ぎみよと、そうすれば救われるという、こういうふうにして救おうという、魂の中に光を与えようと、闇の中に、それが神様のご意志なわけです。私たちが神様のご意志にかなうことをするということは簡単なことなんですよ。誰でもやってることです。だからこういうふうに信仰がついてる、だからそれを信じるだけで天の国に入れる、だからこれもこれもしないかん、これもしない、これはしていない、これはしていない、そんなことを数えることが神様のご意志をすることでは違うということをですね、でも大体はこういうふうに思い浮かべてしまうということです。まあ、そういうことで、それをしないで心の中で自分ばっかり思ってる、こうして褒められる、あこうして褒められる、自分の子と思って表面的には不思議なことをすることができる人がいるわけです。それはいっぱい不思議な能力を持った人おるわけですからね、スプーンを曲げるとかなんとか、そういうふうに人間的に見てもですね、ものすごい速く走ったりですね、ものすごいいろんな外国を喋ることができたりですね、驚くような綺麗な声で歌うことは、いろんな能力を聞いただけ弾けるとかですね、病気を癒したりする不思議な力を持ってる人も中におるわけです。でもそういうことはですね、本当に神様のため、人のためだ、こうした自分が不思議と褒められる、密かにそういうことを考えて思ってするという人が昔からおったわけです。ですね。まあそういうことでここに言ってる。心の中は全く別だと。非常に宗教的に見えるけどね、表面は。だけどそんなこと何もできなくて構わない。さっきも言われたこの十字架で貼り付けにされた人。天の国にさっと入る。あなたは今日パラダイスに入るって約束をしてくれたんですよね。何を言ったら良いこと、我々が思い浮かべるような、いわゆるマザー・テレサさんがしてるような、なんか貧しい人に何でもあげるとかですね、一日するとか、一日も何時間も祈ったり、そんなこと何もしてないですよね、あの十字架で貼り付けにされた人。したのは何か、このことだったわけです。あらゆる人、地の果ての。イエス様を仰ぎ見て、あなたが御国を復活はされると信じたわけです。信じて御国へ帰るときに私を思い出してくださいと言っただけなんです。それだけで御心ご意志にかなったことをしたからです。最大のだから入れると約束してくれたんですからね。だから私たちはですね、そういうこの聖書の言葉表面的に読むと違った風になるということがもう本当にある、どうしても自分だけで読んだりするとそういうことが起こるわけです。で、表面的に宗教的な人はこれたくさんおるわけですね。キリスト教の名を語るような、例えば韓国の統一教会っていうことも、私どもの、あこの前だも5月に来られた韓国のパクさんの仲立ちで、韓国の、まあ、エリートの理科女子大を出たような女性と、長崎の理工系を出た人、合同結婚をしたと、両方とも韓国 で、それはあのパクさんの仲立ちで、毎週1回行くようになって、かなりの時間を費やして、そのために私もあの、原理公論という統一教会の本をですね、聖書と比べながら逐一、調べ、そして説明をしていった、そういう経験があるために、いかにですね、あの統一教会なるものが本当の真理から逸脱しているかと、しかも彼らが何をしてきたかということも含めてですね、そういうふうに、彼らもキリスト教だと言っているわけです。でそれこそ主よ主よと言ったりしているけれども、実はそのキリストを門として別のところに引っ張っていくための、文鮮明という人のところこそが本当のメシアだと称するということなんですね。キリスト大きな失敗したんだから泣いてあげないといけないとまで書いても驚かされたということありますね。そんなふうにですね、こういう 昔から今に至るまでそのように間違った、本質が間違っていることを表面には気がつかないわけです。それで聖書のあちらこちら、世の終わりには偽預言者が現れるとも書いてある。ヨハネの手紙にもいろいろ書いてありますね。根本が間違った、違った方向を引っ張ってくるっていうのがあるからです。でも本当の信仰は本当に単純なわけです。ご意思を行う、この御言葉を行う一番はこのようなことなんですね。普通に言って嘘をついたりかんのことぐらい無神論者でも誰でも知ってるわけです。あえてやっつけるのも大事にする方が良いってぐらいみんな知ってる。だけどみんな知ってるが知らないことは、この仰ぎ見るところがあるってことを知らないわけなんですね。誰でもできないわけです。本当に愛だなんて、キリスト者になってもどれだけの愛があるのか、祈るということは愛の表現ですよね。どれだけたくさんの人にどれだけの時間をかけて祈ってるかなんて言われたらですね、本当キリクリスチャンになっても少ししか祈れてない。これもほとんどそうだと思います。前に相本さんが言ったので私もええと思ったから、クリスチャンほど祈らないものはないと、そんなことよくあれば救世軍の人が言ったと言って言ったんだから、ええと思ったから、クリスチャンほど祈らないものはないったって、クリスチャンだけ知ってるはずないと思ったけど、祈りの大切さを十分教えられて知ってるはずなのに、ものすごく大切なんて知ってるのちょっとしか祈ってないというんですね。知ってるのに祈らないから、祈らない、クリスチャンほど祈らないものはないというような逆説的な表現をした方だから、若いのから未だに覚えてるわけですね。のふうに少ししか祈れない、でもその度に私たちは十字架のイエスを仰ぎ見ると、こういう自分でも許してください、また許してくださってことを感謝します、いつも感謝しなさいっていうのが、これが聖書の言葉、神様のご意志なわけです。だから自分ができなくても、あ、イエス様許してくださってると、礼拝の前でも単に自分の罪を告白するだけでなく、あ、これも仰いだらすでに許してくださってると信じて感謝する、これはご意志にかなったことということですね。常に喜べ、感謝せよ。こういう花を見てもこれはいつもいつもですね、そういう心を神様に動かされて用意してくれてるわけです。きれいな花わざわざ、こういったことでもですね、あ、置いてあるな、ほとんど気がつかない人おるかもしれない。あ、ここもその人は、神様はその人の心を動かして、このように買って育てたもの、あるいは買ってきて置いてくれて、感じありがたいなと思ったら、それも神様のご意志。こういうふうな、それぞれの人が共に礼拝できる。あ、これも神様、共に集まった。二人三人集まったら、私もいると、約束。ですね、あ、それを本当に信じて感謝する、これもご意志にかなったこと、あ、こういうふうに集まることができて本当にありがたいなと。目が見えない人、あるいは足が不自由な人、病気でこう来れない人、耳が聞こえにくい人いっぱい、あ、自分は聞こえる、あ、目が見えると、足も動く、手も動くなと、一つ一つに、あ、これも神様から与えられた恵みだと感謝するっていうことができたら、これも神様のご意志にかなったことなわけですね。いつも感謝しようっていう、ね、そういうことはほんの身近なところにいくらでもある。でそれもできなかった、あ、ほんのわずかしか祈れなかった、神様許してください、十字架を仰いだら許してあげますよと、そういうことが神様のご意志にかなったことということになるんですね。ご意志を行うということです。一番大事なことは目に見えないことですね。表面的に何かしても、あ、こんなこと言ったしたぞなんて自慢する気持ちでやったら、神様ちゃんと見ておられるわけだから、何もご意思を行ったことにならんわけです。で一番確実なことはですね、私たちが絶えず正しい道を歩けない、そのために神様許してくださいとって、また許しをいただく、これは確実なご意思にかなった行動なんですね、霊的な。そういうことの方では、第一にですね、私たちは持っておかないといけないと思います。そういうことをすることがまた私たちの霊的な食べ物になる。例えばヨハネ伝の4章、ヨハネ福音書の4章の34というところを開いてみたらですね、 ヨハネ福音書の4章の34。福音書170ページですね。ヨハネ福音書の4章の34、いつも聖書だから御心っていうのはご意志というふうに置き換えないといけないわけですね。 Will 英語で言えばイエス様の食べ物って何なのかというと、ここで言えば私の食べ物とは私を使わされた神様のご意志を行うことだと。で、成し遂げると。ご意志を成し遂げる。ご意志をする。そういうふうに私たちもですね、その罪の許しのために十字架をただ仰いだらいと、そのためにイエス様は来られたわけです。だからそれ私たち一人でも、それを許しを得たら、それは成し遂げられた、自分にとっては。そのためにイエス様は来たんだから。だから、ご意志を行う。それが私たち、確かに食べ物になって。許されてない。許されてないと思ったらですね、なんか心がもう穏やかじゃない、苦しいはずです。いろんな誰でも毎日、あるいは過去のことで振り返っても、あれは間違いだったと。10年も20年も経ってから、あれは自分の罪だったと分かることもあるわけですよね。そんなことはどう頑張ってどうすることもできない。ただ許してもらうだけなんです。でもしかもそれは簡単なこと。心から、あれは間違いだったと、罪だったと。許してくださいと。仰ぎ見たら許してくださる。それが私たちの確かに霊の食べ物になる。ということですね。そして私たちの兄弟姉妹とは誰なのかと。それもはっきり言われてますよね。マタイの12章の50。24ページですね。新約聖書の12章の50節。50節にあるように、一体誰が兄弟姉妹なのか。兄弟姉妹、同じ親から生まれた、同じ血が流れているということですね。言い換えた兄弟姉妹。それは、神様のご意志を行う。それを、さっきも言ったように、なんか立派なことをですね、次々行う。そんなことを思ったらですね、誰もおらないわけです。そうではなくって、みんな毎日犯している、どんな頭のいい人でも良くない人も関係なくですね、それに関しては神様の間で良い人悪い人ないわけ。みんな同じなんですね。ただイエス様に仰ぎ見て許してくださったんだと感謝をしていくと。それが御心奥の一番根本にある。そのためにイエス様来られたぐらいですから。それが自然に、まあ言ったら神様の血が、命が流れているということになるというわけです。ね、罪の許しを、それで十字架っていうものがキリスト教の全世界のシンボルになってるわけです。天の地のご意志を行う。ご意志とは、私は仰ぎ見ようというそのご意志、実際に仰ぎ見て許していただくと。許しを与えようと、さっき暗闇の中に光を与える、これがご意志なんだから、許しを与えるってもご意志なわけですね。それを感謝して受け取る。それだけで深い同じ岩地、神様、天のお父様と同じものを私で受け継いでいるものになれるというわけですね。実際のところそうだから、こういうふうに長年ですね、私の姉もおるけれども、姉とは何ヶ月に一遍しか会わないわけです。この人たちはもう何十年も前から、場合によっては40年前から 毎週毎週のように、あるいは1週間に1回も2回も会ってるわけです。同じ神の言葉を営業として、そういうの本当に確かにですね、神様のいわば見えない命が流れてる、それで兄弟姉妹でもあるということですね。根本はそんな立派な行動をどれだけしたかなんじゃなくって、どれだけ上を仰いでるか、罪の意思を得てるかと、与えられてるか、感謝してそこにかかってるということなんですね。はい、そういうふうに、神様のご意志っていうのは、いろんなところで、聖書に書いてあります。ほんの一部、聖書を調べたらたくさん出てくるんですね。一つ一つ神様のご意志、これも今まで何度も言ったローマ信徒の手紙、ガラテア信徒の手紙、あの手紙というもの、最初に何書いてあるか、神様のご意志によってということですね。人によるよらない、人間の組織にもよらない、生まれつきにもよらない、神様のご意志によって選び分かたれた、引っ張り出された、私パウロと、というふうに最初に人たちが書いてあるの、そのことなんです。神様のご意志によって出された、とここに来れてるのも、私もこうなったのは自分の意思ではなく、神様のご意志でこのようにキリストを信じるようにしていただいたと。こういう花も神様のご意志で綺麗なものを咲かせるようになった。青いこう大皿を見てもですね、あるいは麗しい音楽を聴いても、神様のご意志がそういう能力を与え、ある人と、でそれが全世界に広がって、今夕方の昨日もですね、とっても強い光で金星が輝いていたですよね。ぜひ見てない人は冬に、冬の季節が一番いいわけですね、澄み切ってる。で早朝にはもう4時ぐらいからもう東の空に非常にやっぱり強い光で木星が輝いてますのでね、6時ぐらいでもなんとか見ますけど、4時や5時やらたら東晴れてたらもう必ず見えます。もう本当に何だろうかと思うぐらい。でも金星すらですね知らないという人はたくさんおるわけです、前にもありましたけど、人いろいろ一緒に、あれあんなとこに、あれ飛行機かと、いやー違うだろう、なんだろうなあれとか言いながら言って何度かあったんですね。でもそれきりまた普通の話に帰ってくる、そういうようなことですので、テレビとかラジオ一日中24時間しとっても、今夕方に金星が輝いてる、見ましょう。それはですね、この私は仰ぎ見ようという精神に通じるわけなんですね。全く清いもの、絶対に汚されないもの、それを仰ぎ見るだけで私たちは神様の国のものを与えられる、許しを与えられると、そういうふうに神様のご意志によっても作られたものすぐそばに至るところにあるし、それを感謝するということも至るところに、それがみんなご意志にかなうことなんだから、どこにでも転がっているということなんですね。こういうふうにいろんな方々が、ここにも、あるいは県外の世界にも、キリストを信じるようになった人、みんなご意志によって呼び出された人、2000年前から無数におるわけですね。その一人一人のことを思ったらですね、一番良いことを神様がしつつあるわけだから、その人のことを今まで導かれたことを見ると、また感謝ができるということにもなります。はい、そういうことで私たちも日々ですね、そういう意味の神様のご意志、絶えず悔い改め、仰ぎ見ること、そして感謝をするということを、それもまた神様のご意志によって喜ばれることですので、それを続けていきたいという願っています。はい、以上。